建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの今回はですね、2011年の3月号ということで、今日はA&Uの3月号から作品を取り上げてレビューしていきたいと思いますね。じゃあ今日出てもらうのは、今日はですね、ちょうど新学期ということで第1回目 の初回の研究室会議をやった直後なんですけども、今日出てもらうのはその津久井君と森本君ということなので、じゃあ一言ずつ自己紹介をしてください。どうぞ、津久井君から。
はい、僕は修士1年の津久井と言います。
はい、
はい、外部の学校から来てちょうど新しく学校が始まったばかりの時です。はい、
はい、森本君どうぞ。はい、
修士1年の森本です。まあこのデザインレビューを聞いてたリスナーの方だったんでこのまさか自分が出てるっていうのはちょっと不思議な気分です。
なるほど。はい、はい、でですね、今回はですね、A&Uの3月号がですね、特集が建築家のオフィス特集なんですね。要するに建築家の事務所50代ということで、まあ、結構そのメジャーな非常に有名な建築家 の事務所も結構取り上げられて、日本 その建築家も何人かいるんですけども、石上純也さんとかですね、藤本壮介さんとかもいろいろいますが、それからその海外に関してはフランスとかインドとか韓国とかシンガポールとか、まあ、世界のいろんなさまざまな建築事務所に関してですね、そのオフィスがどういうふうになっているかっていうようなことがこう紹介されているんですね。まあ、こういうのを見ると本当にもう海外 その設計事務所っていうのは非常にこう豊かなスペースでやってるなっていうような感じもするんですけども、まあ、一方でまあこれは本当にごく一部だなっていうふうにもこう思うんですけどね。で今回はこの中からですね、インドの建築家のオフィスを取り上げて、レビューしていきたいなっていうふうに思うんですね。でちょうどインド その建築家の事務所っていうのがこの中で3つぐらい取り上げられているので、その3つをまとめて話をしたいかなと思うんですね。まあ、それによってそのインドとそれ以外の世界との違いとかインドの特徴みたいなものが、まあ、少しその議論できたらいいかなっていうふうにちょっと思うんですが、一つはですね、まあ、一番最初の方で紹介されてるんですけども、スタジオムンバイ、このインドにあるそのスタジオムンバイっていうふうなこう事務所ですよね。それからもう一つは、マタローアソシエイツ、このインドのアフマダーバードかな、アフマダーバードに立っているマタローアソシエイツっていうその事務所、設計事務所ですよね。それからですね、もう一つはなんだっけな、サンガス、バルスシルパーコンサルタンツのインドの、これもアフマダーバードにあるサンガスっていうその設計事務所、建築のオフィスが、紹介されているので、この3つをまとめて、まあ、ディスカッションしたいと思うんですね。で僕はね、今回これインドの設計事務所をこう取り上げたんですけども、まあ、なんでインドの事務所を取り上げたかって言ったら、やっぱり圧倒的に他 その設計事務所オフィスともう見えが違うんですよね。まあ、正直なところ、そのヨーロッパであれ、日本であれ、まあ、あるいはその南米であれですね、まあ、その国それぞれの違いとか、まあ、いろいろ細かいところはあるんですけども、まあ、予想の範囲内、想像力 その届く範囲内のものとしてこう、まあ、事務所のオフィスビルがあるんですけども、もうインドはやっぱりこうちょっと、この世界のことをよく知らない人にとっては、ちょっと度肝を抜かれるような、もう全然全く違う世界の建築の現場というか工房というかものを作るその作業場としてあって、まあ、そこにちょっとこう、まあ、惹かれるというかですね、ちょっと目を奪われたわけですよね。で最初にこの、まあ、インドにおけるその建築事務所のですね、設計事務所の簡単なその概要を、まあ、描写しておきますと、このスタジオムンバイっていうのはもう何かこう森の中に作られているその作業場のような感じですよね。非常に開放的な、もう内か外とかわからないような半あずま屋的な仮設的な建築の中で、まあ、実際にその木を組んで、物を作ったり、何か風通しのいいスペースの中でこうなんか作業したりっていうようなことが表現されていて紹介されていて、まあ、なんとなくこう設計事務所っていうよりもなんとなくこうワークショップをここでやってるような、あるいはここに住み込んで自分たちでセルフビルドで何かを作り込んでるような感じもするし、建築の設計事務所っていうよりも何かこう家具の工房のような感じにこう見えるんですよね。 森の中の核工房みたいな感じにこう見えます。で、まあ、ちょっとそのテイストは違うんですが、やっぱりそういったその雰囲気っていうのはその他の2つの設計事務所にも現れていて、まあ、あの非常にこうインド的なあるそのドローイングがここにこう載ってるんですけども、このマタロアサソシエツっていうその事務所もですね、まあ事務所自体はこれ6メートル ×9 メートルの広さですけど、そんなに特別大きいわけではないんですけども、まあ中でやってるその雰囲気っていうのが、まあ、こっちはもう少しその設計事務所っぽい感じもしますよね。あのコンピューターもあるし、何かこう絵を描いたりドローイングを描いたりしてますけども、やっぱりちょっと日本の雰囲気とは違うなっていうような感じが少しするんですよね。まあ、ややこちらの方が近代的な形で作っている感じがします。それからもう一つのこのサンガス、バルスシルパーコンサルタンツによるこのサンガスっていう、まあ、これ設計事務所かな、サンガスバルスか、っていうところはですね、あのボルト型 の、 そのコンクリートでできたユニットがいくつか折り重なっていて、まあ、非常にこう広い庭、緑あふれた広い庭に、まあ、あたかもなんていうかこう墓地のような形でモニュメンタルなその建築物がですね置いてあるんですね。それがそのオフィスになっているというような形になっていて、まあ地形のある段差のあるその地形の中に、壇上にこのボルトが埋め込まれていて、まあ、立体的に配置されているんですけれども、このボルトの内部にですね、まあ、一部そのロフト的なスペースもありつつ、まあ、製図板が置かれていて、まあ、ここもですね、そのコンピューターが立ち上がっていて、まあ、使っているのはこれ Mac だったりするので同じだと思うんですけども、まあ森の中に作られたややこう別荘的な雰囲気がこうあるわけですよね。でインドっていうのはある意味においてはその近代的なその世界から非常にこう程遠いところにある、最も程遠いところにあるその、まあ、国っていうか文化的地域の一つだと思うんですけども、あの、まあ、この作品をめぐってですね、まあ、少し2人にも話を聞いてみたいかなと思うんですけどね。まあ、じゃあちょっとこの森本君から少し話をしてみますか。どうでしょうか森本君、このインドの
とりあえず最初のスタジオムンバイを見たときに、やっぱり日本との違いを感じて、やっぱり図面とかも見てもそうですけど、日本だったらやっぱりその CAD とかで図面を引いたりとか、そういうことが多いと思うんですけど、やっぱり圧倒的になんか手作り感というか、あのそのスピード作るスピードとかもあまり速くはできないっていうことは書いてあったんですけど、やっぱりその一つ一つに味が出るというか、その思い入れもたくさん入ってくるだろうし、ちょっとしたなんかそのまあその仕口っていうかその微妙な詳細のズレとかも出てきたりとかもすると思うんですよ。だからそういう意味で味がすごい出てて、まあ日本ではこれはできないなっていう、逆に日本のやつはこっちでできないし、こっちのものを日本ではなかなかできないのかなっていう気はしました。
そうだね、まあ、こういう設計事務所は日本ではなかなかないからな。じゃあ作り君どうですか。
はい、僕の場合ですと、この見ててまず全く日本とは違うのはまあ当たり前なんですけれども、その発展途上国っていう特別な、まあ、特別でもないですね、その発展途上国って立場で、その中に建築家が活躍するっていうのは、その先進国の中でその活躍するのとは全く違うっていうのを思ってて、こうイメージとしてインドだとなんか汚らしい街とか、僕は行ったことないんですけれども、なんかこう想像が膨らんでて、スラム街もまだまだ全然ありますし、で逆に言ってしまえばまだこれからこう都市というか国自体をもっともっとこう計画していける、日本よりも計画する場所も多いでしょうし、夢がたくさんこれからも広がっているようなところだと思うので、そういうところだとなんかまだその資本主義 の、 その流れがこうまだ浸食しきってないというか、だからその中でこう彼らは逆に言えばその商業的すぎない、すごい純粋的 な、 なんか建築なのかなっていうイメージがすごく強いっていうのが、はい、印象ですね。
まあ、あのインドはさ、多分さ建築っていう概念はもともとないんだよね、おそらく。まあ、あの元々も厳密に言うと日本だってないんですけど、要するにアーキテクチャーっていうのはもともとその西洋発の概念なので、インドはさ、例えばさ、まあ、仏教の発祥地だったりね、それから数学的に言うとそのゼロっていう概念を発明したわけですよね。ゼロってもともと概念ってなかったから、だからそのなんていうのかな、こうゼロ記号っていうかね、 何もないそのものを、まあ、生み出した場所なんですよね。そういう意味ではそのこう物を構築するっていう考え方っていうのはなんかインドもともとそんなにこうあったとは言えないかもしれないんだよね。でここになんかこうやってさそのサイトプランっていうか配置図がこの本の中に載ってるんですけども、まあ、これ見るとさ本当にもうこう自然とね建築の境目がこうはっきりしないっていうかね、あのはっきりとしたエッジを持った境界があってそこにさ非常に構築的な建築が作られるっていうよりもなんか外部と内部とか自然と人工とかそういったもののその境界が曖昧で全部こう溶け込んでいくような、まあ、そういった気配を持ってるのかなっていうような気もしますよね、うん、だからそこにさ例えばそのルイス・カーンとかコルビジェがねあの建築を作ったっていうのは非常にこう歴史的に考えてみるとすごい面白い時代っていうかね、うん、そこにこそその近代建築のあるそのマスターピースがさ出来上がったっていうことは、まあ、考えてみるとある部分においては逆説的な感じもするしあの非常にこうユニークなこととしてこうあるんだろうなっていうふうに思いますよね、うん、まあ君らもなんかあれなんじゃないの、まあ、インドなんか機会があったらまあ行ってみたらいいけどね、はい、どうですか、
ぜひ行ってみたいとい
やさっきだからつくりが言ってたけどこれなんかあの GA ギャラリーかなんかに展示されてたんだろこれ、
はいそうですね、うん、一部 その事務所の住宅の模型が置いてあったんですけれども、うんうん
まあ、じゃあその話をちょっとしとく、これどうだったんですか GA ギャラリーで紹介されてたこの建築は、はい、
ちょうど最近 GA ギャラリーの、うんここに行ってである住宅の模型がたくさん展示されてるんですけれども、うん、で特にその中でこう結構造形的にも変わってる作品だったんですね、うん、で、まあ、この今回の AU の、 このマタロアソシエイツの作品なんですけれども、うん、ちょうどこの写真の中にもこれなんですけど、うん、あの写真の中にも載ってる模型 で、うん、でコンセプトとかも結構読んでみると変わったコンセプトで、うん、このマタロアソシエイツ の、 あのこの住宅作ってる住宅っていうのはそのインドの中ではすごく天候的にかなりあの激しい場所で、うん、突然雨が降って、うん、でものすごい雨が降ってもう全てが水浸しになってしまうっていう、うん、でその後突然降らなくなって、うん、もう地面が乾いてしまうような、うん、もう白黒はっきりしたような場所で、うん、そんなところをに住宅を作るっていうそのまず天候からしても、うん、まず日本じゃ考えられないような天候だから、うん、こそ生まれてくるようなそのコンセプトとか、うん、そのインドの宗教が絡んできた造形とか、うん、かなり、その GA ギャラリーの中でも変わってた作品だと僕は思います、はい、
うん、なるほど。ちょうど今ここであのマタロアソシエイツのあのオフィスの内部空間がねその紹介されてるんだけどそこに載ってる模型っていうことですね、
はい、
うん、まあ、僕もねあの1回だけまあインドに行ったんですけどもあの安藤忠雄さんのね事務所にあのちょっとこう学生の時にね見習い的に少し行ってる時に安藤さんがなんかインドに行けって言ってたよ。なんか結構その時に来てるね学生とかね、まあ、スタッフも含めてね、まあ、インド1回行ってみたらいいみたいな感じのことは結構言ってて、でまあ、僕もちょっとそれを聞いたときにさやっぱりちょっとインドに行った方がいいかなと思ってちょっと行ったんですけどね、確かにやっぱりすごい世界だったし海外のいろんなところと比較してもやっぱりインドに行った時の経験が一番強烈でしたね、うん、なんかやっぱりその生と死の考え方が全然違うっていうか、まあ、ちょっとね語弊があるように聞こえるかもしれないんですけど死ぬっていうことがそんなに大したことがない世界なんですよね。普通に人が死んじゃうっていうかさそれが本当驚きなんだけど、普通にまあ変な話死体があったりするわけですよね、道にこう死体があるとかそういう世界なんだよね。だからその生死の境とか人工と自然の境とかさあるいは内部と外部の境とかねそういうなんかこう境目がない境界がないっていうかさそういう何かこう曖昧なその領域っていうかなんかそういうふうなことがインドの建築にも反映されてるし、例えばその文化的なあるその背景とか社会基盤とか、まあ、様々なことにね多分反映されてるんだなっていうふうにこう思うよ、うん、まあ、だからさなんか君らもなんか一回そういうのことを含めてさインドに行ってみたらいいのかなってするけどなどうですかもう、
まあ、結構インドっていうのは本当想像がつかないのが大きくて、 まあ、死体がそこら辺に落ちてるとかいうのも、こう人から人づてで前も聞いたことがあるんですけど、まあ、衛生状態も非常に良くないでしょうし、逆に言えばその今インターネットとかがあるんで、その情報とかは簡単に手に入って、あの計画もしやすいでしょうけど、逆に言えばその20年前にとか10年前ってあったら、本当情報とか中途半端な状態で行って、宿とかもどうするのかなみたいな、相当大変でしょうし、でも本当行ってみたい気持ちはあります。
なるほどね。まああのこれらみんなにもちょっと紹介したんですけど、あの建築文化シナジーでルー・コルビュジェのインドっていう本が出てて、まあ、インド特集なんですよね。そこでまあ僕もちょっと原稿を書いて、その当時のことをちょっと振り返ってるんですけども、やっぱりね、なんか、まあ、英語が通じるからそういう意味ではね旅行しやすいんですけど、あの非常にこう得意な世界だし、でも一方でそのやっぱり同じ人間だなと思うところもあってさ、意外と結構話ができるとかね、そういうこともあるし、全く自分とは違う世界を見ておくっていうのはまあ面白いなと思いましたね。君らなんてさ、津久井君と森本君はさ、まあ、新 M1 で、ね、あの多大他の学校から来てね、はい、まあ君らもさ、そういう意味ではいろいろとさ、なんかこうチャレンジもいろいろやってるなっていう気がするんですけど、はい、まあそしたらまああれかな、最後に君らの抱負を聞いとく、これから抱負をなんか言っとけば宣言っていうかさ、マニフェストっていうかさ、どうですか、なんかそういう君らなんか自分の目標とかさ、こういうことをやりたいとかさ、なんかこういう風になりたいとかさ、そういうのある、将来的に。
将来的に
将来的に大きな話長くてもいいよ。例えば、あのここ 1,2 年3年5年とかでもいいと思うんだけど、こういうことやりたいとかね、将来こういうことやってみたいとかさ、
まあとりあえず広い視野で物を見れるようにいろんな経験はしたいなと思ってますね。やっぱりその学校を変えたのもそうだし、環境を変えることによって他のいろいろな経験、自分が出会わなかった世界にも出会うと思うし、その意味でなんかいろんなことを吸収しておけば、その物の見方もたくさん違う方から見れるのかなと思って、そういう意味でまあ経験をいろいろしていけるような大学院生活にしたいですね。
なるほど。じゃあ津久井君どうですか。
はい、僕の場合はその以前の学校が専門学校、中央高学校という、そう特異というか、まあ大学ではない環境で、ちょっと多分大学生がこう見ている院生活とは全然違う多分視点で僕は見てたと思うんですけども、で、まあ、もちろん授業とかも全然違いますし、その学内生活ももちろん違うのもあります。で、その中で逆にそれがコンプレックスじゃないですけど、変なバネになって、こうよりなんか理論武装したいというか、例えばその au の今回のこの話をしてても、もっといろんな知識があったら、こうそれを一人喋ってても退屈しないような喋り方ができるというか、そういう人になれたらいいなっていうか。
そうか、
はい。
まあな、その積み重ねだからね。積み重ねでいけば、まあいろいろこうできるし、なれると思うんですけどね。じゃあまあね、今日は本当に、新学期のね、一番初回ということで、まあみんなも集まっていたんですけど、まあ、これからいろいろとね、チャレンジもいろいろやってほしいなと思います。
はい。
じゃあ一旦ね、今日はこのぐらいに終了したいと思います。はい、うん、ありがとうございます。